トレンディ、
こんにちは。日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは。構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、最近ね、座れる通勤電車というのが続々とデビューしていて、
はいはい、
まあ、とにかくひどいね、通勤ラッシュから解放される方法というのが増えつつあるんですよね。
はい、
今回は鉄道ファンでなくても知りたい列車の情報をお届けします。どうぞお楽しみに。
はい、Weekly Trend Keyword。
Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、 Weekly Trend Keywords です。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、インスタックススクエア SQ10。
撮った写真がすぐに印刷されて出てくる富士フィルムのインスタントカメラチェキ、
うん、
このシリーズに初めて液晶モニターを備えた新製品、
うん、
インスタックススクエア SQ10 がデビューしました。
うん、チェキはね、印刷するまで撮った画像を見ることができないだとかね、ファインダーを覗いて撮るというアナログさが、まあ、若者に支持されてるんですよね。
そうですよね。
世界中で売れてるんですよね。はい、チェキが最初にヒットした頃はピークでおよそ100万台売れてたんですけれども、うん、2017年度の販売目標は全世界でおよそ750万台を見込んでるんですね。
ものすごい数ですね。ただそのアナログな雰囲気が売りのチェキにとってですね、うん、
はい、
液晶モニターっていうのは水と油のような組み合わせだと思うんですけど、
まあ確かにね、
はい、
とはいえこれまでできなかった写真の編集とかね、加工ができるようになったというのは大きいですよね。自分好みの写真を作り込むことができるんです。
なるほど。
うん、スマホアプリみたいにフィルター機能があったり、画像の明るさをね調節する機能というのもあるんですよね。
最近特に若い女性なんかが、
うん、
SNS に写真を上げるときには必ず加工してますもんね。
そうですよね。
可愛らしくね。
そうですよね。
なるほど。さらにそのマイクロ SD カードのスロットもあるということでですね、
うん、
加工した写真データをスマホに写すということもできるんだそうです。
はい、
ちなみにですね、写真の画角なんですが、
うん、
これはチェキとしては初めての正方形になっていまして、
はいはい、
これってインスタとかで主流のものと同じということなんですね。
そうですね。
はい、
しかもデジタルイメージセンサーだとかデジタル画像処理技術を搭載してるんですよね。なので画質も向上してるわけです。暗い部屋とか逆光でもね、これまでのモデルよりも、まあ、鮮明に、ね、撮影することができるんですよね。ま
あ、要はチェキでも漏れるということですね。
確かに。その2、ミライイス。
5月にデビューしたダイハツ工業の軽自動車ミラーイースの新型モデル。もともと2011年にデビューした時はリッター30キロの低燃費で第3のエコカーというふうに呼ばれまして、うん、
はい、
ライバルであるスズキのアルトと熾烈な燃費競争をしていたんですね。
はい、
でアルトは今ですね JC08 モードでリッター37キロまで燃費を伸ばしているんですけれども、うん、となると新しいミラーイースはどうなんでしょうか。
はい、実はですね、新しいミラーイースの燃費は JC08 モードでリッター 34.2 キロもなので、実はアルトには及ばないわけですね。
はい、
ダイハツは今の消費者というのは燃費だけでは満足しないというふうに考えて、燃費だけではなくて予防安全技術というのを重視してるんですよね。
なるほど。
うん、
実際本書を読んでみますと、
うん、
新型ミライイースには大半のグレードで衝突回避支援システムのスマートアシスト3を標準で装備しています。うん、小型のステレオカメラで歩行者を認識することもできますし、
はい、
前後の誤発進抑制機能ですとか、うん、オートハイビームまで備えているそうです。
うん、しかもですね、軽自動車としては初めてのコーナーセンサーというのを搭載してるんですね。これは障害物が接近した時にブザー音で知らせてくれるので、例えば縦列駐車とかで、ね、役立ちそうなんですね。
そうですね。
こういったその予防安全の面であるとを引き離しにかかってるわけですね。
そういうことですね。まあ、走行性能も改善されていまして、
はい、
軽くて光合成のボディで80キロほど軽量化しています。うん、でそれを燃費の方向ではなく、
うん、
発進とか追い越しの際の駆動力、
うん、
これをアップするようなところに当てているんだそうですよ。うん、
その3、ゼンフォン AR。
今注目の AR 拡張現実ですね、うん、はい、それに VR 仮想現実、はい、それぞれの最先端に対応したスマートフォン、うん、Zenfone AR がこの夏、うん、Asus Japan から発売されます、
はい、この Zenfone AR というのは Google が、ね、開発する AR 技術の端午というものと、はい、VR 技術のデイドリーム、その両方に対応する世界初のスマホなんですね。特にこの端午への対応というのが注目なんですよね。
そうですね、現実の景色にコンピューターグラフィックスなどを重ねて表示するのが AR ですけれども、うん、例えばポケモン GO の AR は映像にキャラクターの絵を重ねているだけで、うん、その映像の対象となっている地形などは考慮されていないんですね、はい、ところが端午対応のスマホですと3つあるカメラで立体的な地形とか距離を認識することで、うん、より自然な合成ができるようになっています、
はい、実際に、ね、カメラで撮影するだけで道幅とか その長さを測れるアプリっていうのがあるんですよね。特にすごいのは 3D スキャンのアプリでね、ある物体を四方八方から撮影するとその形を 3DCG として記録できるんです。
すごいですね、うん、ちなみに VR の方は簡易的なゴーグルを使うタイプなんですけれども、うん、まあ、高性能なプロセッサー、それから有機 EL の画面のおかげでかなり高画質に VR コンテンツを楽しめるんだそうです。
その4、アイスデリ。
ご家庭で冷たいスイーツを作るとなると、うん、まあ、かき氷機がまず頭に思い浮かびますけれども、ね、うん、5月にハイアールジャパンセールスが新しいタイプのアイスクリームメーカー、アイスデリを発売しました。
はい、もともとね、家庭用のアイスクリームメーカー自体というのはあったんですけれども、これまでの製品というのは冷却機能を内蔵していなかったのでね、事前に容器を冷凍庫で冷やさなきゃいけなかったですよね。
そうでしたよね、8時間ぐらい冷やさないといけなかったですよね、
うん、ところがこのアイスデリというのはおよそ 2.5 キロの小型のボディに冷却機能というのを装備してるんですよね。
このアイスデリの冷却機能は CPU の冷却などに使われているペルチェ素子という冷却用の半導体を使っているそうです、うん、事前に容器を冷やす必要はありませんから、うん、あ、アイス食べたいと思い立ったらすぐに作ることができるんですね。
ただね、完全自動ではなくて事前に材料をしっかり混ぜ合わせる必要があるんですね。ほうほう、それと所要時間は40分から120分ほどかかるわけですね、うん、まあ、固めとか柔らかめといったように硬さも選べるのが面白いですよね。
はい、
その5、座れる通勤電車。
ここ数年 JR を中心に観光用の特急列車をラッシュ時間帯に走らせるという動きが活性化しています、はい、それに観光需要がない私鉄の場合でもですね、追加料金が取れる専用車両を導入するというケースが増えているんですね、うん、このように数百円を支払えば確実に座れるという通勤電車は、うん、まあ、よく言われる痛いと書く方の通勤列車、はいはい、まあ、こういったものの苦しみから解放してくれるということになるんでしょうか。
はい、まあ、その働き方改革っていうような、ね、言葉がしきりに使われるようになっているんですけれども、はい、通勤ラッシュ自体はなかなか解消されませんよね。ぎゅうぎゅうの電車に押し込められて働く前から疲れ果ててしまうということもありますしね、
はい、
最近では痴漢騒動もね、頻発していて心休まることがないといったような感じですね。
おっしゃる通りです、まあ、それを解決する救世主として最近続々と登場している新しい列車、まあ、例えば京急のモーニングウィング号ですとか、はい、西武池袋線のエストレインといったように、確実に座れる通勤電車の最前線の動き、まあ、こちらについて後半でお話を伺います、はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は快適通勤電車大作戦と題してお届けします、
はい、前半最後にご紹介した西武池袋線のエストレインですけれども、うん、はい、こちらは平日の朝と夜、うん、埼玉県の所沢と東京メトロ有楽町線の豊洲の間を走っています、
はい、
こちらですね、4月にデビューした列車なんですけれども、うん、座席がですね、うん、進行方向を向いたいわゆるクロスシートというやつなんですよね。
そうなんですよね、まあ、昼間は一般的なベンチタイプのロングシートなんですけれども、通勤時間帯はクロスシートに変身するんですね、
はい、
座席指定料金として510円払えば満員電車から解放されますし、車内の公衆無線 LAN が使えてね、窓側の席ならば電源コンセントまでついてますと。
ということはですよ、うん、スマホとかをこう充電しながら、うん、無線 LAN でこうゆっくりニュースを読んだりとかしながら確実に座って通勤ができるということですね。
そうですよ、
はあ、
う
ん、ただもともと西武鉄道はですね、うん、池袋から秩父方面に向かう全席指定の特急レッドアローがあって、はい、これ通勤時間帯も運行されていると思うんですけれども、
はい、実際に帰宅時間帯にはね30分間隔で走っていて人気なんですけれども、うん、レッドアローは池袋から所沢の間はノンストップなんですね。
あ、なるほど。
ところが S トレインは宝屋とか石神井公園に停車しますしね、はい、地下鉄に乗り入れて都心のその飯橋とか有楽町豊洲まで乗り換えなしで行けるわけです
ね。あ、乗り換えなしというのも大きいですね、うん。そして埼玉県の大宮から春日部、千葉県の柏を経由して船橋までと、うん、まあ、東京近郊の東側をぐるっと取り囲む東武野田線、はい、こちらにも4月から全席指定の特急列車アーバンパークライナーが走り始めています、うん、こちらは帰宅客を狙って平日の夜に運行されているそうです、
はい、まあ、今野田線沿線というのは宅地開発が、ね、進んでるんですけれども、はい、都心からは乗り換えが必要でね、所要時間も1時間程度と長めなんですね。なのでこのアーバンパークライナーというのは東武伊勢崎線の浅草北千住から直通運転して乗り換えなし座って帰れるという点をアピールしているんですね。
このアーバンパークライナーに使われている新型車両のリバティというものなんですが、全席にコンセントがついていて、はい、パソコンにも対応する大型のテーブルを設けるといったように、うん、まあ、ビジネスパーソンを意識した設備が充実しているんですね、はい、ちなみに東武の4月のダイヤ改正では朝8時18分に浅草に到着する特急列車が新設されているんだそうです、うん、ただちょっと気になったのが、うん、この場合他の通常列車の運行が圧迫されてしまうような気がするんですけどね。
そうですよね、ただ東武伊勢崎線にはね、私鉄では最長の福井線区間というのが19キロ弱あるので、
あ、
線路の、ね、容量にやや余裕があるんですね。
なるほど。
そこで東武は座って通勤できる列車があることを強みの一つにしていこうとしてるんですよね。こういったその動きの背景には激しさを増す一方の路線環境像というのがあるんですね、うん、少子高齢化社会を見据えて沿線への人口流入を維持するためにね、通勤の質を高めるということが実は重要になってきてるんですね。
そうですよね、うん、もう毎日毎日あんな列車乗れないよってなったらどうしても敬遠したくなりますからね。まあ、あと一人数百円でも当然増収につながっていきますから、そこも無視できないでしょう、
うん、そうです、
まあ、そんな風に競争が激化する中、うん、危機感を強めているのが小田急電鉄です、うん、まあ、混雑して遅いというイメージを打破するために、うん、今複々線化工事を進めているんですけれども、うん、来年春の完成を待たずにもう今年の初めからプロモーションを始めているそうです、う
ん、複々線化した後の快適性を沿線外にもアピールしてますよね、うん、小田急沿線に目を向けてもらうと同時に並行する路線の利用者にも乗ってもらいたいというふうに考えているわけですね、
はい、これがびっくりしたんですけれども、うん、小田急電鉄は複々線化した後の新しいダイヤの骨子もすでに発表済みです、うん、来年の春ですよ、
ね、
はい、朝の通勤時間帯では一般の列車はもちろんのこと、うん、全席指定の特急ロマンスカー、うん、こちらも大幅に増発されます、はい、7時台から8時台に新宿とか大手町に到着する列車が、うん、現在の3本から7本にドーンと増えるんだそうです。
大きいですねこれね、はい、ところがこの小田急線に並行するね東急田園都市線、はい、これは混雑緩和に悪戦苦闘してるわけですね、
はい、
朝のラッシュ時間帯の運行本数はもう限界に達していて、うん、増発する余地が全くないんですね。
そうですね、
そこで朝7時までに改札を通過するとねポイントがつくといったようなキャンペーンですとか、最も混雑する区間の定期を持つ乗客に並行して走る東急バスの乗車券を配布するといったようにしてるんですね。
私がですね、はい、この東急田園都市線の沿線住民なんですけれども、はい、本当に朝のラッシュは もうはっきり言います、地獄です。
そうですよ ね、まあ、私も同じなんですけれどもね、はい、
で本当にこう他の路線のように座って通勤できる列車があればですね、いいんですけれどもね。
関西エリアでもね、例えば京阪線ではね、特急列車にプレミアムカーと呼ばれる車両を連結して8月から運行予定なんですね、
はい、
座席指定制で専属のアテンダントまで乗務するわけですね。
めちゃくちゃリッチです ね、
いきなり、
はい、
で横3列配置のリクライニングシートがあって、全席にコンセントが設置されます。それで追加料金は4、500円なんですね。
だったらものすごいお乗り得じゃないですか、ね、はあ。あとですね、本紙読むとですね、大阪南部の仙北ニュータウンを走る仙北高速鉄道線、こちらは一昨年の冬から仙北ライナーと呼ばれる座席指定制の特急を運行しています、
はい、
こちらも特急料金は510円になってますね、
通勤列車への、ね、抜本的な改革がなければ、まあ、今後は座れる列車があるかないかという要素でね、住む場所を選ぶなんてことになるかもしれないですよね。
そうですね、今発売中の本誌日経トレンディ7月号には、各路線の座れる通勤電車ですとか各社の混雑緩和の対策について詳しくご紹介しております。ぜひお読みください。週刊日経トレンディ後半は快適通勤電車大作戦をお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るヨッシーさんが今週一番気になるものは何ということで、ヨッシーさんです、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、8月10日からですね、東武鉄道が運行を始めます、SL 列車大樹というものなんですけども。
おっと、
出ました、
出ました、鉄道ネタ、
はい、
SL ですか。
はい、
まあ、SL と言いますと、まあ、例えば大井川鉄道ですとか、はい、あるいは JR 九州の SL 遊ぼういとかっていったようなものがありますけれども、
はいはい、
今回の大樹はどんな SL なんですか。
ですね、大樹はですね、日光鬼怒川を走るという、その地のりが素晴らしいということと、大手私鉄では初めての SL と。
そうですね、あんまり聞かない話ですもんね、はい、
そうですね、
なんかその日光鬼怒川っていうことは、はい、その風光明媚な景色を楽しみながら、
はい、
同時に SL も楽しめるっていう、その観光列車のトレンドに、ね、こうすごくこう綺麗に乗っかった感じがしますけれども。
そうですね、ただですね、中身が結構、私も実際に車両を見せていただいたんですけども、
はい、
マニアックでして。
マニアック、
はい、観光列車というと、やはり、ある意味デザインとかが面白かったりとかですね、
そうですね、
その車内でのサービスが非常に特徴的であったりとかいうとこなんですけれども、この SL 大樹はですね、鉄道文化を伝えるという意味を込めてまして、非常に車両とかもですね、オリジナルなまま復元したというか、
忠実に再現している
ということですね。
なるほど、
いうところで、
はい、
意外とその良さを分かる人は限られるんじゃないかな。
窓が広いとかそういうんじゃないですか。
はい、本当に昭和40年代に作られた国鉄の客車を JR 四国から譲り受けてですね、持ってきてるんですけれども、椅子も国鉄時代の青い、
はいはい、
椅子に
モケット地というか、
そうですね、
はい、
に復元したということで、車内に入ると結構何の変哲もない客車という感じになります。
でもその聞いた話ですと、
はい、
わざわざこの SL を運行するために、はい、そのなんていうんですか、駅係員って言いますか、
はい、
列車のスタッフの方の制服まで、
そうですね、
発表してましたよね。
はい、まあ、非常にこのプロジェクトはですね、日本の鉄道会社の、まあ、ある意味総力を上げてやっているという感じもありまして、機関車は JR 北海道から譲り受けとか借り受けております、
はい、
で後ろの方にディーゼル機関車が押すという形でつながるんですけれども、これ JR 東日本から譲り受け、で客車は JR 四国
ですね、ですね、
でそれでSL って向きを変えないと走れない。
昔京都のあそこにあった、あれ何台っていうんですか、転車台、
転車台ですね、転車台は JR 西日本から2台 譲り受けて持ってきて移設してます。
このために
このために
大樹を走らせるために転車台わざわざ、
はい、転車台今日本では製造されていないので、はい、
あ、そうですね、
これはあの JR 西日本の、うん、まあ、山口県の長門市駅と、うん、広島の三次駅に残っていたものを取り外して移設と、
すごい
という形で、うん、まあ、あとはですね、あの運転手さんの教育、まあ、SL、うん、当然走らせるためには SL の運転の教育をしなきゃいけないんですよね、うん、これも JR 北海道、大井川鉄道、それから真岡鉄道、秩父鉄道という4社に派遣をして、うんうん、
はい、訓練を受けるという
形で非常にこう日本の総力を上げた、
本当に総力を結集してる感ありますね、
はい、総力結集とはこういうことかって感じです ね、
はい、ね、なんかちょっと感動すら覚えますけれども、
私もちょっと今感動してた、は
い、すごいいろんな各社の協力、あ、ちょっと言い忘れてましたけれども、あと JR 貨物から貨車も譲り受けてますね。
へ、かっこいい。
全部入れて、まあ、ある意味ほぼ全ての JR の会社、それから SL を走らせる私鉄の協力を得て、うん、始まると。
いや、ちょっとこれは期待できそうですね。で8月からまあ運行開始するということは、はい、その夏の夏休みのですね、はい、ここシーズンに、まあ、ね、なんとか間に合わせるという感じでしょうけれども、はい、ヒットしそうですね。
そうですね、やはり大手私鉄、東京の大手私鉄がやってるというのはですね、ある意味露出もすごい出ますので、
そうですよね、
切符も、まあ、あの東武鉄道の各駅で販売されたりとかしますので、うん、比較的人気は集まるんではないかなと、うん、あとは乗ってみて、うんうん、そのなんて言うんでしょうか、真面目な、非常に真面目な列車なので、うん、そこを皆さんがどう感じるかっていうところかなと
そうですね、はい、うん、それこそ表端と違うって言われてもっていう話ですもんね、
結構難しいのは SL って乗ってもあんまり楽しめないんですよね、うんうん、あの窓もあの今回の車両もまだ開きませんし、うん、なので乗ってしまうと普通の列車なのか SL なのかよくわからないところがありますので、 あとはその列車に乗る前の SL 間近で見るところとかですね、あと車内でどういったイベントが行われるのかとか、そこら辺に期待したいと思います。
なるほど、わかりました、はい、さあそれでは吉津スコアに参りましょう。この東武の SL 大樹ホニャララ度を10点満点でお願いします、
は
い、
マニア度10点で
言いました。
まあ今回はね、なんとなくそんな感じだろうなと思いましたけれども、はいはい、その JR 私鉄を問わずに、鉄道文化を、まあ、継承していくために、はい、総力が結集されたこの大樹、ちょっとね興味が、出てきました、
はい、
ありがとうございました、はい、ということで吉津チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは大樹でした。吉津さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、電車だったわけですけれども、はい、まあね、あの私も渡辺発行人も同じ沿線に乗っているわけですけれども、うん、まあ朝の混雑、夕方の混雑、本当しんどいんですよね。
ねえ、ちょっとこうやっぱ本当疲れるっていうかね、でイライラもしちゃいますしね。
そうなんですよね。あの何が良くないって、うん、その働くために移動してるだけなのに、うん、そこで体力を奪われるだとか、うん、そのみんながイライラしてこう、うん、殺伐とした雰囲気になるとかってやっぱ正しくないじゃないですか。
そうですよね。
ですからその座席指定制の列車を導入するのも大事だとは思うんですけれども、うん、それ以上にですね、やっぱみんなの働き方だとかもちゃんと考えないといけないんじゃないかしらってちょっと思っちゃいましたね。
確かにね、う
ん、
でも例えば本当にこういうその座席指定の、ね、列車っていうのも一つ考えようによって本当に働き方改革とすごく結びついてるのかもしれないですよね、はい、そういうちゃんと気持ちよく働けるようにっていうその鉄道側の取り組みとも言えるのかもしれないですよね。
本当そうですね、
はい、
沿線人口が増えるのも結構なことですが、その辺の対策もお願いします。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。